クリスチャンの寄り道を聞きの皆様、こんにちは。エステル清水です。今回は思い出深い祈りの答えというテーマのお話をさせていただきます。私は今教会のオーケストラでフルートを吹かせていただいています。フルートの楽器は中学高校のブラスバンドで始めました。そして大学の1年間は音楽専攻のフルート科に所属させていただきましたが、そこで私の人生でも自分にとって最も激しいいじめにあって、それに耐えられずにフルート科を辞めてしまったのです。その後、心の深い傷に蓋をかぶせるようにして、私は辛かったことを忘れようと努力しました。フルートの楽器を見たり吹いたりとなると、過去の悲しみの傷がたちまち思い出されて苦しくなるので、楽器は普段押し入れの奥にしまってなるべく見ないようにしていました。そしてある時から私は神様を信じて教会に通い続けるようになりました。神様は生きて働かれ、私のその深い心の傷を完全に癒してくださいました。そして今私は昔とは全く違う本当に自由な心で楽器を吹くことができています。さて、今日お話しいたしますのは、学生時代に入手したかなり古い私の楽器のことです。ある頃から楽器のパーツのあちこちにガタが来て、どうも調子が良くないなと感じていました。その矢先の夏の教会の白馬キャンプ中に、完全に楽器のあるキーの部分が上がらなくなってしまい、ついに壊れてしまいました。そうなっても楽器の不調は若い時にも何回か経験していたので、壊れたキーを演奏しながら瞬時に指で持ち上げながら吹くという奥の手を使いながら、なんとかキャンプ中はつなぐことができたのです。ところが、いつまでもそんな特殊な指使いをしているわけにはいきません。だからといって経済的に楽器店に持って行って楽器の修理費用を出すなど、とても無理な現状でした。また普段そうは見えないかもしれませんけれど、実は私には人に頼み事をするのが苦手なところがありまして、何か人にお願いして頼むときにものすごいプレッシャーを感じてしまうキャラクターなのです。これに対しては、いや清水さん、それは違う、全然そうは見えない、勘違いだよと周りから言われてしまいそうですけどね。あることに対してはすごくちゃっかりと人にお願いし、あることにはすごく遠慮してしまう、こんな表現が正しいでしょうか。この楽器のことに対してはどうも初めに遠慮の心のスイッチが入っていたのです。フルートを直すことのできるプロの教会の方にもお世話になっていて知っていましたし、その方ならきっといいですよと引き受けてくださるだろうなとも思っていました。でもお忙しいだろうから、これは神様の望んでおられることではないかもしれないと祈りながらも、一旦入ったスイッチは戻らず、自分からは言い出せなかったのです。どうしよう、これから毎週の総額はどうなるんだろう。ふーっと気持ちが重くなりました。でも聖書には、すべてのことについて感謝しなさいと書いてあり、たとえ良くないと思える出来事にも、必ず神様の良き計画が隠されているので、この困った現状をもすべて感謝して祈りました。そしてすぐに求めなさい、そうすれば与えられます、という聖書の言葉を思い出しました。教会のメッセージででも、具体的に神様に願って祈ること、御心の祈りは聞かれること、祈るなら神様は最善の形で答えてくださる、ということを学んでいたので、そうだ、神様に求めよう、と心を切り替えることができたのです。そして神様に求めて祈っていったのです。さらに、キャンプから帰るバスの中でも、神様、フルートがついに壊れました。キャンプの後、毎週楽器を使う必要があります。どうか神様の最も良い方法で、お金がかからない方法で楽器を直してください、というシンプルな祈りをしました。そして必ず神様が最善の形で応えてくださっていると信じて、もう心は平安になったのです。帰りのバスの中でゆっくり休むことができました。さて、教会の前にバスが着きました。荷物を運ぼうと、人よりも先にバスを降りていくと、私たちの同じ群れの教会で音楽のプロの、しかもフルートを吹いていらした、その方が目の前に立っていらっしゃったのです。私はその時楽器のことを忘れていて、あ、こんにちは、と挨拶をすると、 私からは何も言っていないのに、その方の方から開口一番に、フルート持っといで、楽器の調子見てあげるから、とおっしゃったのです。私はあんまりにもそのまんま神様が祈りに応えてくださったので、びっくりしてしまいました。そしてまさに神様は具体的にお祈りを聞いてくださると感動したのです。そればかりではなく、修理をしてくださっている間の代わりの楽器をも貸してくださいました。それは私が生まれて初めて吹いた、自分の楽器よりもはるかに美しい音色の楽器でした。恵みによって私はそのフルートをお借りして、奏楽のご奉仕を続けることができたのです。その楽器を貸してくださった方、ご夫妻は、今はフルートはうちでは吹く機会がないので、誰かに使ってもらって、神様のために用いられている方が感謝です、とおっしゃってくださっています。私は今も感動しています。いじめの心の傷を癒してくださったことだけでも、私の人生には非常に大きなことでした。でも、神様の恵みはとどまらず、そのいじめの心の傷だらけだったフルートを、教会の神様の御用に用いてくださり、さらに壊れた楽器の面倒までも見てくださり、結果的には初めての美しい音色の楽器まで吹かせていただく素敵な経験をいただき、なんと神様はどこまでも恵み深い方なのだろうと、このことを思っては今も心から感謝しています。私の話を聞いてくださってありがとうございました。またお会いいたしましょう。